京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております、宇田ちこと宇田敦彦でございます。本日ですね、なんとこの京都と世界のクロストーク50回目の放送を迎えました。そして今日はその50回目にふさわしいゲストの方をお迎えしております。京都青年会議所の OB で、そして京都府議会議員でいらっしゃいます二之湯伸二さんです。二之湯さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、こんな二之湯さんに出ていただける日が来るとは思ってませんでした。
いやいや、50回目おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう僕みたいな人を50回に呼んでいただいてい
やいやいや、
大変光栄です。
ありがとうございます。いやー、もう二之湯先生とか、もう今日はね、二之湯さんでお呼びさせていただこうかなと思うんですけども、もう今日12月14日ということで、はい、もう今年もあともう2週間
になりましたね。そうですね、もう寺町通りもクリスマス一色ですね。
クリスマスになりましたですね。
でもうちの子供が心配しましたけどね、
はいはい、
サンタさんコロナで来れないんじゃないかとね、入国禁止でしょっていうね。
いや、サンタさんはね、トナカイに引き連れられてソリでやってきますから、まあ、空港経由じゃないんで。
そうかもしれない言ってきましたけどね。
いや、大丈夫です、国境を越えてきますんで。
そうですね、
こうあの
世界とのクロストークですから、これ
世界とのクロストークです、
はい、しっかり来てもらいましょうサンタさんに、
はいはい。いや、あのね、二之湯先生とは、まあ、二之湯さんとはもう今年いろいろと関わらせていただいてですね、
はい、いや、こちらこそ、
京都の北の方の、まあ、右京区の京北町に何度も一緒に行かせていただくことがあったんですけれども、
はい、
まあ、今日はちょっとその辺の話を中心に、まあ、食についてね、話していければなということなんですけれども、
ね、はい、
なかなか、まあ、いろいろ京北町で面白い体験をさせていただいたんですけれども、そこで二之湯さんは米作りを5年間やられていると、はい、はい、いうことでございまして、やっぱなかなかいろいろ京北の現場を見て、そしてまた実際米作りしたりするといろいろ思うことがあるかなと思うんですけれどもね、まあ、そういうのを携われててどうでしょうかねっていうところから話を進めていけばなと思いますが、いかがでしょうか。
はい、まず、あの京北のお米美味しいんですよ。
美味しいですよね。
皆さんぜひ京北のお米食べてください
ね、はい、いや、本当美味しいですよね、
あのね、結局寒暖差があるってことと、
はい、
水がきれいなんで、
はい、
これは美味しいんですよね、
はい、
どこと言いませんけど、あの他の 京都の田舎の人が、
はい、
このお米美味しいなって言って、地元じゃなの米じゃなくて、
はい、
京北の米食べてくれる、
はい、
だから、あの自信持っておすすめできるんですけど、その米がなかなか作れなくなってくるぞっていうのが、これがね、
はい、
あの宇田君もすごく農業に関心あるということで、はい、今年はいろんなあの農作業を一緒にさせてもらいましたけど、ね、
そうですね、やりましたですね、
ね、
はい、
だけどあの米作りって、
はい、
本当今はあの田植えして、
はい、
でまあ、草刈りして、
はい、
で、まあ、例えば稲刈りするとか、
はい、
だけじゃないですもんね。
ないですね、
ね、
まあ、この間も、ね、一緒に行かせていただきましたけれども、もう稲刈り終わってこの農業の閑散期に入ってもですね、いろいろやることがありましてね、うん、でも人生初体験でさ、
ね、
鶴橋持って、
そうそうそう、鶴橋持ってね、山にね入ってね、はい、で山と畑の間にこう鹿とかイノシシが入ってこないための柵を設置するっていう
ね、
だから本当は昔米農家は今ぐらいの時期は、
はい、
他の副収入を得る仕事ができたけど、今は、柵と、
はい、
柵の、まあ、設置するための経費を払って、
はい、
ほんで副収入を本来得るべき時間を使って柵を設置するってことで、ダブルパンチですよ、
ね、
減収のダブルパンチ、
ね、いや、今年は本当に米の値段も下がってるという、まあ、しかも米の収量も減ってる中で
ね、
そういうこともしていかないといけないんですよね。
そうです、そうです。しかもあの人がどんどん減っていって、
はい、
その集落に残ってる、
はい、
もう数少ない若手が一手にね、
うん、
そういう作業を引き受けてるっていうことで、
うん、
もうね、
ねえ、
どう思いましたあれ。
いやー、なかなかね、それをもう続けていくことも大変ですし、もうただでさえ収入が下がってる中で、でもやっていかないと守れないわけじゃないですか、
うん、
だからもう、いや、それやったらもうやめてしまうかというふうに思ってしまうかもしれないし、まあ、実際そう思ってる方も、うん、まあ、今回こんだけ米の値段下がったらいう方もたくさんいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱりそこで生産現場でね、農地を守ってやってきてる方はやっぱできることならこの 景色を残してこう農業を受け継いでいきたいという思いでやられてるんやなというのをね聞いてて思いましたですけども。
そうですね。だからあの本当は世の中にあの儲かる仕事を探したらいっぱいあると、はい、だけど自分はこの田舎で生まれ育ったと、はい、この田舎が残ってほしいと、はい、だからその義務感っていうか、ね、ここを守るという、だから農業で儲けるという気持ちよりも、はい、この集落、はい、田畑を守るっていう義務感で仕事をしてると、だからなんとか守られてるっていうのが今の特にあの、中山間っていって山あいの、
はい、
あの農地一つ一つが小さな、あの、まあ、農業をやるとしたら条件の不利なところの集落の実態だなと、
うん、そうですよね、
ね、だってあの一緒に今年は川の清掃をね、
川の清掃
させてもらって、はい、実はあの都会の人は川なんていうのは、はい、あのあんまり生活にもまあ身近でもないし、はい、川の管理っていうのは行政がしているもんだと思っておられると思うんですけど、上流の方の川は、
はい、
そのあたりの集落の人たちが年にまあ一度二度、ね、あの川の中の雑草を切って清掃活動して、はい、まあ、それでまああのまあ、例えば洪水水がね流れるときに、はい、あのまあ、不要なものが流れないとか、あの洪水を防いだり環境を守ってるわけですよね。
そうですよね。
で、掃除行ったときに、
はい、
これもうほとんど70代以上じゃないのと、
ね、周りの方はそうでしたね、う
ん、ね、で僕らが宇田君とあと学生が、5人ぐらいかな、
はい、
一緒に行ってぐっと平均年齢を引き下げてたねっていう
引き下げましたね。
引き下げましたよ。本当
そうですよね。
あと晩もほらあの田んぼに入ってくる鹿を追い払うために、
はい、
軽トラで、
はい、
もう延々とこうね農道を走って
走りました ね、
ね、ほんでもう鹿が20頭ぐらいいる群れに遭遇して、
はい、
ね、車の前をカーッと鹿を通っていって
鹿を追いかけ回しましたです ね、
ね、
まあ、そういう普段、まあ、パトロールみたいなことをやってないとね、
う
ん、やっぱ鹿から農地を守れないっていうことなんでね。
で、初め鹿が9時頃に出てきたと思ったら、
はい、
で 警戒回ったら、はい、鹿も勉強して、
はい、
それが10時になり、
そうですね、
11時になり、うん、深夜2時になり、
ね、
ね、農家いつ寝るんですかと、
ね、そういう現実ですよね、
うん、そうですね。
で、僕らからするとその鹿を見れて可愛いななんて思ってしまうんですけども、
うん、
そんなんじゃないんだなっていう。
そうですね。
そうです
よね。で、あのこの集落を守りたいっていう人がいる一方で、
はいはい、
実は今なんでじゃあそんな人減っていってんのかというと、
はい、
昔から、
はい、
いやもう勉強頑張って、
はい、
町へ行けと、
はい、
こんな田舎で儲からへん仕事したらあかんって、ずっとこう例えば戦後、
うん、
ね、60年70年と育ててきて、
はい、
で今になったらじゃあ田舎に残る人がいないと、
うん、そうです
よね、どうしようかって、こういうのを見るとやっぱし、うん、あの本当に地域づくりというか、うん、国づくりって50年100年で考えていかないと、
うんうんうんうん、
これ急に問題が出てきたからなんかせなって言ったかってちょっと厳しいですね。
そうですよね、
うん、
まあ、そんな中でこの間ですね、
はい、
まあ、10月の最後の方に農業者の意見交換会というのをまあされたよというのをお聞きしたんですけれども、はい、これが
総理ですか、
はい、なんというのこの記事で私も見させてもらったんですけれども、
はい、
まあ、岸田首相とですね、
はい、
京都4区の農業者の意見交換会で二之湯さんが進行役を務められたということで、なんかすごい
場に出られてるんですよね。そうですね。いや、たまたまね、君米作ってんだからやったらええかな、まあ、そういうことだったんです。やっぱりあの総理があのこうノート持って私は皆さんの思いを書き留めてきましたっておっしゃってましたよね。ね、あのノート売れたらしいんですけど、結構あの当日もね、
はい、
赤ペンと青ペンを駆使してね、はい、すごいメモ取ってありましたね。
すごい、
ええ、
じゃあもう農業者の思いを
岸田総理に届けたわけですね。メモを取ってもらったと、だけどあれいろいろ難しい話ありました、うん、まず先の話で米ではもう儲からないので、
あ、なるほど、
で野菜作りしてるけど例えば京都の西京区の大原野っていう集落だったら、はい、跡取りがいる農家ってもう一軒二軒やでと、
あ、
どうしますかと、
うん、
ね、
うん、
でもっと町の方の農家やったら実は昔に農地やったところを宅地化して、
うん、
でそこの不動産収入で、
はい、
まあ言ったら農業がそんなに儲からなくても農業続けてるっていう人もいるけど、
はい、
例えば大原の私らが米作りやってる京北とか、はい、そう不動産収入ってないですよね、
うんうんうん、
だから本当にあの農地守っていくの大変、うん、で大きなところを守ろうとすると米のようにあまり手のかからないものを作らないといけないけど、
は
い、さっきから言ったように米の下落、
うん
ね、価格下落で、はい、まあこれ本当どうなるんだろうっていうちょっとね、
そうですよね、
あまり明るい話なかったです
いや本当にね、そのまあ先ほど二宮さんおっしゃったそのまあ儲かることの儲かる仕事に就いたらいいよっていう中でやっぱ後継者が今不足して、で結果的に農地がどんどんなくなって、景観が守れない、もういろんな悪循環の中で今があってですね、でこれからさらにも自然が街中の自然が減っていくんじゃないかというまあ危機感もあるんですけれども、まあその中でもう議員の先生がね、米作りをされてて、それだけでもすごいことだなというふうに思うんですけれども、そうですね、まあ、この収録自体がまあ14分という短い時間でして、もう残りがですね、短くなってきたんですけれども、まあ、いろんな、まあ、米作り以外にもいろいろ携われている、まあ、二宮さんだと思うんですけれども、これからの京都、日本をなんかどうしていったらいいかなみたいな大きなことを聞きた
いな。すごい不利ですね。でもまずあの、農業でいうと、あの、中華料理のね、経営をしている宇田くんが、
はい、
都市近郊農業に目覚めつつあるということ で、
はい、そうですね、
まずそれを期待したいし、
はい、
農業の現場にそういうあの違う分野の人が、
はい、
まあ、経営感覚を持って入ってもらって、
うん、
何かあの一つでも二つでも希望の持てる事例を作ってほしいなと思いますね、
はい、ありがとうございます、
はい、あと京都で言うと、
はい、
まあ、僕はあのその今日農業の話ばっかりでしたけど、
はい、
ずっとあのいろんな芸術とか文化事業をやってきて、
はいはい、
あの時代劇も作りましたし、あのイタリアとか、はい、あのニューヨークから、
はい、
あのオーケストラとか、
はい、
コーラスのグループを、
はい、
まあ、呼んできてコンサートを主催したりとか、
はい、
やってきたんですね、でお寺とか神社で伝統芸能だとかね、
はい、
そういうイベントも主催してきました。でっていうのは文化庁が来るでしょ、
はい、
です
ね、はい、
で明治になって日本は東京に、政府機能が集まる中央集権国家ができて、
はい、
それ以後初めて中央省庁が地方に移転するんですね、
はい、
で文化庁が来ると、
はい、
でこれを成功させたら他の省庁も他の、地方に行ってもいいよと、
はい、
だけどやっぱり文化庁京都に行ってもダメだったじゃんかと、うん、なったら、
うん、
もうこれから多分そういう省庁の移転ってないんですよ。だからこれ京都の人は全国に対してすごく大きな責任を追ってるっていうことなんですね。だけどやっぱり文化庁が来ると、
はい、
そうすると、いろんなもう世界レベルの芸術文化のことの最先端してる人たちが来るんで、うん、京都の今まで培った伝統文化と、そしてそういう最先端の文化庁の人たちとうまくハイブリッドして、日本をこうワクワクさせるような芸術文化行政進めていったらなと思ってますね。
いやー、じゃあもうね、後継者の問題とかで難しい問題もありますけども、そういうワクワクする話もあって、はい、これからまたちょっと楽しみに、
あの繰り返しますけど、宇田くんの農業にもちょっと期待しますから
ぜひこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい、今日は京都府議会議員で、そして京都青年会議所の OB でいらっしゃいます二之井真司さんにお越しいただきまして放送させてきました。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。